はい、お便り会です。
はい、お願いします。
ですね。
はい。
こちら、
うん、
来ておりますんで読みますよ。
はい、お願いします。
リュさんですね。いただきました。
はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥様、こんばんは。リュと申します。うん、
はい。
今日は大阪での怪談五人羽織イベントありがとうございました。
はい。
すごく楽しませていただきました。
うん、ありがとうございます。
がっつりの怪談を生で聞くというのは初めてだったので、山優さん吉田さんの怪談めっちゃ最高でした。
あれやばいぞこれ。
それからめっちゃ声が出ていた島田さん、さすが芸人さんだと思いました。
やばいんじゃないかこれ。
そして都市ボーイズ、お二人揃ってのイベントに参加できたのは久しぶりだったので、生のお二人の掛け合いが聞けて大満足で、
あ、よかった。
最終電車で三重に帰っております。
三重県に、
関西方面にもいっぱいイベント来てくれると嬉しいです、うん、よろしくお願いします。はい。会場が TT ホールでしたが、うん、20年前まだ会場はなかったのですが、うん、あの会場の前で怖い目に遭い、フラッシュバックのように当時の経験を思い出したので、よかったら聞いてください。当時まだアルバイト生活でお金がなく、自転車も買えなかったので歩いてバイト先まで行っていました、うん、当時あの近所に住んでいたのですが、深夜にバイトが終わり、公園を散歩がてら通って帰ることにしました。あの頃公園内で精子の入ったコンドームを投げつけてくるおじさんがいるとのことで、少し通るのを躊躇したのですが、まあ大丈夫だろうと思い歩いていました。しばらくすると後ろを同じくらいのスピードで歩いている人がいるのに気がつきました、うん、僕は歩くのが比較的ゆっくりなので、同じペースでまあまあ近い距離でついてくるのが気持ち悪く、
うん、
ちょうどあの会場前あたりで振り返ってしまいました、
うん、
すると相手も立ち止まったのですが、その人は細身のおじさんで、夏なのにフード付きのロングコートを着て、
うん、
ハットをかぶり、指のところが開いたレザーの手袋をしてニコニコ立っていました。大阪ですし、そのくらいの人はいるので驚かないのですが、その人が抱いているものが死んだ猫でした。
うわお。
目をガン開きにし、口を開けていて剥製のような質感だったのを死んだ猫だとすぐに分かりました。
なんでそんな持ってんの。
その猫を抱いてニコニコおじさんが立っていたので、軽く会釈をしてまた歩き出しました、うん、走って刺激してもやばいと思ったので、ちょっと早歩きで後ろに全神経を集中させて歩き、しばらくすると公園の出口に着き、振り返るとついてきてはいませんでした。まあ静止爆弾ぶつけられるよりは良かったかもしれませんが、あれ以来久しぶりに同じコースを歩いて駅に行ったので、あんなに短い距離だったのですね。当時はもっと歩いた気がしたのですが、林さんも夜道を歩くときは注意してくださいね、
はい、
本当にありがとうございました。
い
ただきました。
怖いね。
そんなことがね、TT ホールのところで起きていたという。
結構茂み多いじゃない、
はい、
その中でふっと現れた男がさ、
うん、
ちょっと変わった格好した死んだ猫抱えてたら、
いやめちゃくちゃ、
これ声上げるわ。
しかもそのニコニコしてるっていうのがね、うん、非常に不気味というか、
ね、
そのどういう経緯で、ね、そうなったかがまあちょっとね怖いですけれども、
ペットだってほしいよね。
ね、なんかそれ自分と、うん、例えば引かれてたのをさ抱えて埋めるためとかなら、
はいはい、
まあまだわかるけど、
うん、
まああんまり他のパターンは思いたくないですよね。
そうよね
悲惨なことにしかならない。
公園で毒撒いててそれでとかね、嫌ですよね、そんなんやったとしたら。
まあでもそういうのあったからな、昔。結構そういう話、
うん、ニュースとかでもあったわ。
だからちょっとね、どうだったのかわかんないですけども、
こりゃすごい。
これは確かにトラウマになりますね。
ね、
フラッシュバックすると思いますわ。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
メガメガネさんから。
メガメガネさん、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、こんばんは、
うん、こんばんは。
少し変わった怖いバイト先の話を投稿させていただきます。地元のしがらみが嫌になり、逃げ出した先で一人暮らしをし、
うん、
その時はとにかく時給の高いバイトと思い、
うん、
選んだのがお茶をお客さんに運ぶだけの簡単なアルバイトでした。
なんじゃそれ。
お客さんからのつきまといなどもあり、これが時給高い理由なのかなと思っていました、うん、しかし後になり知りましたが、男性従業員の大半はヤクザの足抜けした人で構成されていました、 男性だけは寮住まいが選べるので潜伏するにはちょうどいいみたいです、うん、特に店長は気さくで優しい方で、どちらかといえば紳士的で、とても元ヤクザとは思えなく半信半疑だったので、私はなかなか失礼な質問をしていました、
うん、
人を殺したことあるんですか？
うお、すごいね。
それをしたら指はなくなります？主に仕事って何してるんですか？そんなことしないよ、怖い怖い、うん、それをしたらめちゃめちゃに怒られるだけだよ。僕はね、中間管理職みたいなもので、上の人の指示で人数集めて集金に行くとかだよ、
うん、
怒鳴るとかイチャモンつけるとか本当はしたくないから逃げてきたんだと話してくれました、
うん、
そしてここも潮時かな、次はぼったくりバーでもするかな、君も来る？行かないですと答えると、よかった、君はホステスとして綺麗どころじゃないから、ちょっと失礼で受けるんですけどと笑い合って、最後に困ったことがあったら連絡してねと言い残し、本当に数日後売上金を持ち逃げして全国ニュースになっていました。そして次に新しく来た店長も爽やかで印象いいねと噂をして開店準備をしていたところに警察が来て、そのまま新店長は働くことなく手錠され連行されてきました。
ははすごいな、ここ
本当に朝に来るんだね、うん、とあっけに取られながらも通常業務に戻るみんなもみんなだなと思いました、
うん、慣れてるんだ。
その他にもここの店ではいろいろと怖い目にあったり、胸クソだったり、面白いこともあったり、書ききれないのですが、うん、また機会がありましたら投稿していただきます。
すごい話で
した。まあでもそのなんでお茶組みたいな、お茶出すだけで高時給なのかっていうのが、うん、そっちなんだね、
うん、
業務内容じゃなくて働いてる人たちがちょっと、うん、あんまり良くないと分けありだっていうことで高かったってことなのかな、う
ん、ね、そこに入れるんですね、なんか普通の一般の人間がスッと、
うん、ね、不思議です、
ね、うん、
はい、
むちゃくちゃ仲いいなとね、最後ね、店長抜けるとき、
いや、そうそうそう、
あんなこと言い合うんだ
って結構軽口叩いてるよね、
うん、今度盗むやろかね、
でちゃんと盗んで消えたし、ちゃんと逮捕されてるし、うん、あの新店長
もね、新店長もね、
すごい確率です、
すごい、いや、すごい職場だなと思って
ちゃんとでもそれが潰れないってのもね面白いです
ね、まあね、確かに、
じゃあ次いきます、
はい、
ガチャオさんですかね、
ガチャオさん、ありがとうございます
、これから記載することは全て真実です。
何これ、
数年前母が末期がんで入院していた時の話です、うん、痛みも激しく鎮痛剤を打ち続け、もうそろそろという頃、天井を見て怖がり震え出しました。私は鎮痛剤の影響で怖い幻覚を見ているのかもと、俺やっつけてやると左拳を振りかざしたら、ガツンと何かにぶつかる違和感が、
うん、
隣にいた看護師さんもこの状況を確認していました。不思議なこともあるもんだなぁと思い、引き続き深夜の付き添いをしていたら、隣の病室から誰か助けてと看護師さんの悲鳴が、
何、
日中に廊下ですれ違った若い患者さんの病状が急変しそのまま亡くなられました、
うん、
またその翌日の付き添いは姉だったのですが、その日も隣の病室の方が亡くなられたそうで、
うん、
私が得体の知れない何かを殴ってから2日続けて隣の部屋の方が急死しました、もしかして母をお迎えに来た死神を俺が殴ってしまって隣の病室に行ってしまったのでしょうか、うん、また母が亡くなるとき深夜2時ごろ空間が変わりました。病室の隣の休憩室で仮眠を取っていたのですが、ここから先表現が難しいんですが、うん、突然心地よい音楽が聞こえ、重力がなくなるような不思議な感覚に陥りました、
うん、
深夜に BGM なんか流さないし、今まで体験したことのない感覚で、すぐに病室へ戻り母の最後に立ち会いました。
ほう、
あれを体験したら表現は悪いのですが、死ぬことは怖いことではないんだなと思いました。
うーん、
無理に例えるならフランダースの犬の最後のシーンのようでした。
あー、スーのシーンだ、
うん、というかその後死神はどうなったかは知りませんが、私が無理なダイエットで半年で26キロ体重を落とし倒れてしまい、背骨を折って救急車で同じ病院に運ばれ、でも3日後には体を動かせるようになり、入院9日後には退院することができました、
うん、
背骨の骨折でこの異常な回復能力はきっと死神が力を貸してくれてるかもしれません。ちなみに今はリバウンドしてお腹に死神がついていますということでいただきました。
ブリーチみたいになってんだ。
いやいやね、
シニアの力がね、
まあなんかいろんな要素がある話というような感じですけれども、
う
ん、
そうね、
要はなんとなく死に、まあ要はもう末期がんでそろそろやばいっていう時に、うん、なんとなく手を上げてバーンとこうね振り、
うん、
拳を振りかざしたらガツンとなんかに当たったの、
うん、
でそれが何か分かんないんだけど、その後 2日連続急死が隣の部屋でと、
うん、
で死神殴っちまったんじゃないか、
だから自分の親パスして横に行ったみたいな、
うん、ね、
うん、
死神がなんででもその後さ自分を助けてくれるって思うんだね、この人殴ってるからね、
俺よりも強い人についていく、
なるほど
っていうタイプなのかな、
その射程にしたみたいな感覚なのかな、じゃ
あ笑う犬の時の内村さんのコントみたいに、
はいはいはい、
私より強い人じゃないと私ダメなのっていうタイプ、
ちょっとそのタイプか分かんないですけど、うん、なんかあれっすね、すごいいろんなことが起きてるなという感じですけど、
うん、そうね、
短期間に、
すごいね、
うん、
面白い話ですね、
死神殴れるんだったらね殴ってみたいですけども、
なんで、はい、殴ってみたくないだろ別に、
じゃあ次行きたいと
思います、なんで、
うん、はい、シャナーさんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
岸本さん、林さん、こんにちは、いつも楽しくとしぼりチャンネル拝見しています、
ありがとうございます、
今日不思議なことがあったのでお話しさせていただきたくメールしました、
ほかほかや、
私の勤め先は建設業関係なのですが、取引先の多くがハウスメーカー、
うん、
一般住宅を建設する際に必要な商品を納品しています。私の住んでいる地域では小中高と夏休みに入った今日、不思議な電話がかかってきました、
うん、
電話に出ると女性の声で、毎日毎日朝から晩まで工事の音がうるさい、うちの娘は受験生なんだからうるさくて勉強がはかどらないというのです、
うん、
日曜も土曜もどうなってんだ、もう怒り心頭、かなりお怒りのようでした。しかしうちの会社は納品したら終わりなので、うちに言われても本来困るのですが、うん、建設業と騒音は切っても切り離せない事案で、苦情が来たからには話を聞いてうちでできる範囲で対応しなければなりません、
うん、
きっと納品している時にうちの商品に書かれている社名を見て覚えていたのだろうと思い、冷静に話を聞こうと思いました、
うん、
この世界クレーマーはとても多いのです、騒音を出しているのは事実なのですから、しかし同行した方がいらっしゃるのは間違いがなく、
うん、
元請けさんが工事前に挨拶に行っただけで怒鳴られるなんてよくある話で、元請けからはそういったクレーム案件はどんなクレームなのか事前に工事関係者全員に連絡があり、うん、トラックは敷地内に全て入れるようにとか、少しの時間でも路駐するななど言われています、
うん、
うちの会社ではありませんが、建設中使用する仮設トイレが見えるのが嫌だと言ってきて、仮設トイレにも目隠しフェンスがついているのですが、さらに見えないように覆ったけれど、あるのがそもそも嫌ということで結局撤去し、トイレは近くのコンビニで、使わせてもらったということもあるそうです。
大変な仕事だな、
もちろん優勝にかかります、うん、後々問題になると困るそうなので、なのでうちでは営業担当と配送担当の間でクレーマー情報を共有しています、うん、ですからこういった時は一旦話を聞いて営業担当に連絡し、元請けに報告してもらわなくてはなりません、
うん、
なんせうちは納品するだけで、騒音を出しているのは大工さんとかなので、電話先の女性にまず住所を聞きました、
うん、
そこを聞かなければどこの現場かわからないので、すると町名までを教えてくれました。そしてその現場の後ろの家だというのです、
うん、
それはうるさいかもしれないなと思いながら、ご迷惑をおかけしておりますというと、
うん、
うちの娘はあんたと違うのよ、あんたどこの大学出てんの、うちの娘は東大受けるのよというので、私は名乗れるような大学は出ておりませんので、うん、というと、でしょうね、そんな感じするわ、そもそもの出来が違うんだから邪魔しないでよ、
いやな言い方、
落ちたらどう責任取るつもり、まあ終始怒鳴り続けるんですが、今後お住まいになる建築主の方とご近所トラブルになっても困るので、ひたすら謝罪し娘自慢を聞きハウスメーカーに伝えます、
うん、
と何度目かの言葉を言って、なんとか電話を切ることができました、
うん、
急いで社内専用システムで現場を探す と言われた町に確かに一軒現場がありましたので、そこのハウスメーカー担当の営業さんに電話すると、うん、おかしいなあ、あの現場に後ろの家なんてないよ、
え
というのです。え、でも最近その町で納品したのそこだけですよ、というと、でも後ろに家もないし、両隣は老夫婦の家だし、それに土曜日は大工さんいるかもしれないけど、日曜はどの業者も休みだよ、というので、でもとりあえずものすごい怒って電話して来られたので、うん、伝えておいてくださいね、と言って電話を終えました。その後事務所に帰ってきた営業さんに確認したら、ハウスメーカーの人に聞いても、あの家の近所に受験生がいるような家はないらしい、というので、何だったんだと疑問を抱えながら帰宅、
うん、
私の住所の聞き間違いかもと思ったのですが、珍しい町名なので間違いようがないとも思うのです、うん、それか周囲の近所ではなくて、工事の音は響きますし、受験で神経質になっていたら離れたところからでもうるさいと感じるのかもしれません、うん、臨場感を出すために後ろの家と言ったのか、どれをとっても不思議だなと思っています。稀にあることですが、ここまで怒鳴られたのは初めてで、いろんな意味で怖い日でした、ということでいただきました。
すごいね。
嫌な話ですね。
うーん、
だ騒音問題と受験生とね、
うん、そうね、
最初は話だけだったのかなと思ったら、ないっていうね、そんなもの。
じゃあ何をしてたんやったんでしょうな。
何人、どういう意図これっていう、
うん、
見逃してるのか、家をね、
うん、
どっかで見逃しちゃっているのか、この人が何の関係もないところに電話をして文句を言っているのか、う
ん、なんかあります、今までその怒鳴られたこと。
怒鳴られたこと、
何か自分がしたことで、おい、おー、何しとんねーみたいな。
怒鳴られる、あー、でもなんかその昔あの隣に住んでる大工の棟梁みたいな人と、あの大揉めしたことあるんですけどね、うん、
そんぐらい、
何時に風呂入っちゃいけないとか、
うるせえよとか、あ、
で俺あの、
そうか、
2階からあのあれですよ、植木鉢を投げられそうになって、
うん、
投げたらもう殺すって思ってたんですけど、うん、いやもうあのあれもし投げられてたら俺、うん、頭かち割られてましたから
ね、
結構危なかったですよね、本当に揉めましたね。
俺今さ言われてふっと思い出したんですけど、
うん、
まあ、名前言っちゃダメだろうから、 Y 君っていう子がいたのね、
はい、
でそれは多分ね奥さんも会ったことあるのよ、
うん、
Y 君は。で東中野のね駅のちょっと歩いたところに住んでいて、彼は、
うん、
で芸人さんになりたかったのよね、
はいはい、
で僕は作家で、要なんていうんですか、打ち合わせをして、
はい、
台本作ろうとかなんか話してたんですよ、うん、でなんかすごくよくってさ、
うん、
好きなものが一緒なのよ、
うん、
なんか例えばだけれどもシティボーイズさんのとか、
はいはいはい、
バナナマンさんのとか東京03さんのとかさ、
コントが好き、
そうコントが好きで、うん、で漫才にしても、まあ、当時あんまり知られてなかったんだけれども、
うん、
千鳥さんとか、うん、笑い飯さんとかあなたらが好きで話が結構盛り上がって、はい、でその時にトイレ借りるよって言ったんですよ、
うん、
夜中にね、
うん、
そしたらダメって言うんですよ、
うん、
近くのファミリーマート行ってくれって言われて、
うん、
で俺ようねそのお Y 君とは近くのファミレスではご飯食べてたんやけども、初めてね、
うん、
家の中に入って、
うん、
そういう話をしてたもんだから、うん、なんか夜中にっていうか、その俺にトイレ貸すのあかんのと思って、
うん、
いやトイレ貸してよって言ったら、いやいやちょっとごめん、あの外のトイレ使ってくれみたいな、近くにファミレスある、うん、ファミレスじゃない、あのファミマートがあるから、
うん、
そこ使ってくれって言われて、え、なんでなのって言ったら、やっぱ同じように、
うん、
下におばあちゃんが住んでて、自分がトイレを使ったりとか、あと調理したりとか、
うん、
その回数を全部メモして送ってくんだよっつって、
うん、
うるせえっつって、
うんうん、
で
トイレ使うのうるせえって言われるの、
そう、
うん、
時間関係なく、
うん、
昼までも使ったらうるせえって言うんですって、
うんうん、
で俺がいた時も確かに2人でねコント見てたのよ、で面白いねって言ってたら殴り込んできたからね、おばちゃん、おばあちゃんが、
うんうん、
うるさいよみたいな、
うん、
でも俺生活音ですからしょうがないじゃないですか、今日は友人も来ていてって言ってもうるさいよみたいな、
うん、
わーって言われて、で結局引っ越したね彼。
まあまあそれがね、うん、できるんだったらそっちの方がいいと思う、ね、
そう、いや、おばあちゃん結構いかつかったっすよ、あの見たけど髪怖かったもんね、
何回ね、
要はその包丁をまな板に打ち当てたかっていう回数とか書いてて、
だから何なんだよ
って話、そう、何十、いやそれぐらい私は今心傷ついてます、ストレス感じてますっていうのを伝えたいがために回数書いてたね、
うん、 じゃその、うん、ね、おばあちゃんが来た回数数えてさ、
うん、
これがストレスになってるんでって返すとかね、うん、まあ大揉めするでしょうけど。
なんでそれ？なんじゃそれは。でも結構返したのその子もね、うん、いやいやもうこれ生活音ですから、いやいいじゃないですか、
それは揉めるな多分。
それよりも恐ろしい声で、あーって言うから怖かったよ。
まあね、
聞いてた。
まあ実際だからその後刺されたとかになっちゃったらね、シャレならないから
怖いしね。
まあまあ、です
ぐ引っ越して、どこ引っ越したかな、なんか中野かあなたに引っ越してましたけど、結構怖かったねあれね。
まあ近所トラブルってマジでやばいからね、
うん、俺はしたことないからさ、ご近所トラブル、うん、大きなものは。だから初めてそれ見て驚いちゃってさ、
うん、
いるんだなと思った。
マジで一触即発みたいなとこいっぱいあると思いますよ、
うん、そうよね、そうかそうか、確かに、うん、うちないな。あのなんか自転車押したんですよ、うん、俺の家の目の前に、
はい、
奥さんのね、
うん、
自転車押した、その家帰ってきたらサラリーマンの方がね、横住んでる人が、うん、靴紐がほどけてたから靴紐を結び直したのよ、家に入る前のね、うん、
はいはいはい、
別に靴紐ほどくんやから別にええやんと思ってたんですけど、うん、靴紐もなんか結び直して、その時にふっと奥さんの止めてた、自転車を見てみたら、うん、荷台の上に、
うん、
あの牛丼乗ってたのよ、すき家か松屋かの牛丼乗ってたの、袋がね、
うん、
でなんで人の自転車の上に乗しとんねんと思って、
確かに
これあなたのですかって言ったの、
うん、
そしたら違いますって言うんですよ、
うん、
でも完全に他置かないの、
うん、
え違うんですか、
うん、
っていや違いますよ、うん、って僕のじゃないです、僕牛丼食べないんでって言うんですよ、
へえ、何だそれ、
あなたのでしょだって、うん、いやいや真横によって牛丼ほかほかで、うん、あなた以外に誰がいるんです、じゃあ誰がこれ買ってきたんですかって言ったら知らないです、
うん、
僕のじゃないんで、でも
それ
です
、
じゃあ僕失礼しますって入るのよ、
うん、
はぁと思って、
うん、
あの1軒2軒前の家の影になってたじゃん、奥のね、角部屋の1個前のとこの104号室の時、
変な話、
変な話、こんなんばっかですわほんま恐ろしい、
まあ、いいですわ、じゃあ終わり、終わるわ、
あ終わりです、
はい、
ごめんなさい、
はい、ということで、ね、お便りいただきました、
はい、ありがとうございます。
我々都市ボーイズ、X やっております、うん、最新情報はそちらで見てください。さらにブログございます、こちらが、過去のアーカイブ全部聞けるようになっております、はい、そちらもお願いします。都市ボーイズメールがございます、都市ボーイズ02 @gmail.com、toshiboys02 @gmail.com、こちらご意見ご要望お便りお願いいたします。さらにお仕事ご依頼は、ホームページの方から問い合わせフォームでお願いします。はい、じゃあ締めます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ、
よっしゃ、
よっしゃ。